皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は株式市場は弱気相場入りです。アメリカのダウ平均株価ずいぶん下がってきておりましてですね、ピークから2割を超えて下がるという直前のところまで来ました。まあ、このまま下がっていきますと、いわゆる本格的な弱気相場入りということになりますね。弱気相場、ベアマーケットという言葉よく使われるんですけども、まあ、株式市場というのは基本的には人々の、まあ、心理で動く部分がありますので、まあ、特にその客観的に統計の数字がどうとかということなくてもですね、まあ、人々の心理が変わるとですね、株価の動き方も変わっていくんですね。人々がその株価の先行き、あるいは経済の先行きに対して非常に積極的な思いを持っているときはですね、株価は下がると上がるという、下がったところでその買い物が入って上がるという、下がれば上がる、下がれば買われ、下がれば買われ、結果的に上がるというような状況になることが多いんですね。これがいわゆる強気相場です。それから弱気相場というのはですね、下がった時にですね、まあ売り物が殺到するんですが、とりあえずその売り物が殺到した後で一旦株価止まることが多いんですね。で、株価止まって、でスルスルスルっと取引量もあまり多くないまま、取引高が大きくないままスルスルっと株価戻る。で、この戻った時にですね、戻ったからまた買おうと思うんじゃなくて、やれやれと、売り損なったやつをここで売ることができるっていうんで、戻って上がったところで売り物が出てくるマーケットがですね、いわゆる弱気市場、弱気マーケットなんですね。で、なんて言うんでしょうかね、株式市場っていうのはその上がりと下り、上りと下りはですね、決して左右対称にならないんですね。上りっていうのは割とですね、激しくその人々の強気の考え方が増幅されていきますので、最後バブルになりますとですね、本当に一本上子で上がっていくという形になります。で、それに対して下りの場合はですね、大体特にバブル崩壊して下るときはですね、上りの大体そうでしょうね、3分の1から4分の1の非常に短い時間でですね、そこに近いところまで落っこってくることが多いんですね。ですから、まずその売りの局面になりますとですね、みんなが本当に、売り物を殺到させる、したがって売り方がですね、激しくなって、値下がり幅も大きいし、それから値下がりしていく時間も結構短くなりますね。あっという間に暴落します。しかし、そのやっぱりなんかあれ投資家の心理なんでしょうかね、値下がりするとみんな嫌なもんでですね、あんまり下がらないでいてほしいと思うんじゃないですか。ですから、あるところまで下がるとまた上がるんじゃないかという期待を持つ人も多いんですね。で、あるところまで下がると今度もね、売り物がなんか一旦引っ込む状況になります。で、売り物が引っ込みますとですね、あとはスルスルとなんかほんのわずかな買い物だけがマーケットを持ち上げるんですね。で、例えば半値戻しだとか6割戻しなんて言いますけども、大暴落した後ってね、それで戻るんですよ。で、戻るとですね、やれやれと思ってた人がですね、これ売りに出すんですね。で、そうするとまた再び大暴落をすると。ですから、この下げの局面って大体ですね、ノコギリの刃のようになるんです。ノコギリの刃をですね、右肩下がりにしたような形になるのがね、いわゆる弱気相場のですね、弱気相場の典型的な姿でありまして、結局これ買い持ちの人も売り持ちの人もロングもショートも両方ともやられてしまうんですよ。株式市場っていうか金融市場の場合はですね、とにかくその上がるんなら上がる、下がるんなら下がるで、一方向にずっと動いてればですね、ポジションも取りやすくて、それで利益も出しやすいんですけども、上がるかと思って買えば下がり、下がるかと思って売れば上がるというノコギリの刃のような形になりますとですね、結局は売っても買っても買い持ちでも売り持ちでもロングでもショートでも損して、で終わりになっちゃうことですね。ですから、その弱気相場が終わった後ってのはですね、誰もいなくなるんですね。でも世の中にはすごい人がいて、弱気相場の基本的な生き残り方一つしかなくてですね、それは弱気相場が始まったら全ての資産を、株式をですね、全部売り払ってですね、キャッシュにして待ってるってやり方があるんですね。キャッシュにして待ってるとですね、その大底で本当にすごい会社の株を買うことができるんですよ。もう新聞に大見出しでですね、この世の終わりだみたいなことが書かれる日がありますね。売り物殺到でも市場の値がつかないでどうにもならない。 でもその日にって大体ですね、本当にすごい会社の株もやっぱ売られてんですね。次の時代を作るすごい会社の株をその本当に大安値のですね、叩き売りの値段で買う人ってやっぱいるんですよね。だからその一喜一憂なんかしてなくてですね、全部キャッシュにして待って、それこそあのね、狩猟の要領ですよ、獣道 を見ながらね、じっと待ってるって感じでね、本当にその、この世が終わるような日をね待ってる人ってやっぱいるんですよね。まあそういうことする人生が楽しいか楽しくないかは本人次第ですから、私はあんまコメントしませんけども、まあ、そういう人はやっぱり世の中にいるんですわね。でとにかくそのいわき相場ってことになりますとですね、上がったり下がったりしてどんどんやられていくわけです。ですからまあ博打を打ってる人はね、まあ、博打でやってるんですからしょうがないかもしれませんけども、年金の運用とかですね、まあ企業のさまざまな投資活動なんかはですね、ほとんどこれお手上げ状態になっちゃうんですね。まあ、保険の運用なんかもそうですけどもね、博打でないのになんとかそのお金を回したいという人にとってはこれ絶対もうね回らないマーケットになっちゃうんですね。で結局だからそうなってくるとですね、投資そのものが止まるわけですよ。お金が積極的に投資に回すことができなくなってしまう。株式市場は機能しませんので。でもちろん昔のようにですね、まあ、銀行とかその他の間接金融がしっかりしていれば間接金融でお金を回すということはできるんですが、今間接金融はなんか直接金融を補完するような、まあ、位置になりつつありますので、直接金融市場がですね崩壊するとですね、間接市場だけでは間接金融だけではその経済支えることができないんで、結局投資ができないままですね経済は衰退していくという形になってしまうことが多いんですね。でもうここまで来るとですね、やっぱりその市場経済に代わる新しいやっぱりその金融機能を復活させない限り、日本だけではなくてあのアメリカでもヨーロッパでもそれはもう経済を立て直すということは不可能だと思いますね。市場原理主義みたいなことを言ってもですね、市場が崩壊したらそれっきりなわけですよね。なんか本当にあのドイツ末期にですね、あのヒットラーのドイツ末期にヒットラーは改心することもなくですね、最後全部ですねベルリンの街が焼け野原になるわけですけども、あれと同じことが今起きてるわけですね。市場原理主義やってる連中は全然改心する様子もなくて、これは間違ってるか、なんか新しい金融をやり直そうなんてことを思ってるわけでもなくて、言ってるわけでもなくて、ヒットラーと同じようにですね、これ全部ものともですね崩壊させてしまえということで今動いてるわけですから、これはとんでもない話で、早くやっぱりなんか作り直す必要があると思いますね。それはまあ政治の力ですから、まあ今年おそらくこの様子ですとね、これ半端じゃないですね。ですから今年やっぱりなんか選挙も当然あるし、で1回の選挙で決まるとは思いませんけども、まあ、何回か選挙をやる中でですね、抜本的にこの政策を変えていこうっていうことになると思います。セカンドクラスとかですね、セカンドワールドとかですね、まあ、新しい本がアメリカの出ておりますが、まあ、ああいうの見ても分かる通りですね、セカンドワールドですね、ああいう本見ても分かる通りですね、やっぱり分かってる人は分かっていて、アメリカの一極支配の覇権の時代も終わってるんだから、次はやっぱり各国それぞれにですね、まあ、生きる道を考えていく、文字通りその応仁の乱の後のですね戦国時代のようになるということも海外の連中もちゃんと気がつき始めてますからね。ですからまあそういうことになりますと、金融なんかは一番困るわけですよね。今までその世界一つのシステムにすることが素晴らしいんだと思ってやってきたんですけども、一つになった途端にぶっ壊れちゃってですね、ぶっ壊れたら世界同時にぶっ壊れちゃうわけですから、機能しなくなっちゃったわけですよね。そう、昔のあの金本位制の崩壊みたいなもんですね。あれ第一次世界大戦の時に金本位制一時止めたわけですね。しかし結局そのままですね、イギリスは経済的な問題があって、まあ形式的に復活はこうするんですけども、結局イギリスにもうそれ以上金本位制維持する力がなくなって、でその世界大恐慌の時にあれ完全に崩壊してしまったわけですね。でその後はまあ変動相場制をね、戦前も一時やってみたり、で結局まあ戦後になって金をですねアメリカが大量に持ったというところからですね、まあ新しいそのブレトンウッズ体制が生まれるわけですけども、まあ今残念ながらですね、こういう状況の中で世界でこの国は本当に強いと、世界を支えられるですね、そういうお大臣みたいな国はないわけですから、だからなんかね、ここで一旦世界システムが崩壊してしまいますとですね、金融なんかもですね、各国それぞれ自分で好きなようにということしか本当にその選択肢はないわけですね。まあそれをですから今我々は考えた時ですね、これから相当大きく変わると同時に、自分たちで主体的に変えようと思って新しいシステムを自分たちでこの運営し始めない限りですね、これ絶対その展望は開けてこないんだろうと思うんですね。 今の福田政権もですね、まあ、拉致問題一つ取ったって最後は仕方ないですよね。何でも仕方ないで終わっちゃうわけで、仕方ないで終わるのは庶民と何にも変わらないわけでありますからね。あらもうリーダーシップになってないわけですね。まあ、それでも頭角運動が出ないというところがポイントで、じゃあ俺がお前がやってみろと言われた時みんな逃げるわけでね。だから今の野党だってそうですよ。あれ民主党だってまだ候補者決まってない選挙区ありますわね。でマニフェストもできてないでしょ。あれ見れば分かる通り民主党だってはっきり言って総選挙やる気ないわけですよ今ね。だから今の政治家は結局自民党でも民主党でもこの状況をですね克服することは全くできないんだと、もうはっきり言っていいと思いますね。でやっぱりこれ分かるのはですね、各界で現場で分かってる人たちですよ。日本もそんなバカな国人たちばかりじゃないんでね、やっぱ現場分かってる人たちはねこの状況やっぱよく分かっていて、で何とかしなきゃならないという展望もそれなりに皆さん持ってますから、やっぱそういう人たちをですねもう一回そのリーダーシップをの立場にですねみんなで押し上げていけばですね、まあそれは未来へ見えていくんじゃないでしょうかね。ただし今度は政治家とか役人が随分失業しますけども、まあそれはねムーベなるからですよね。まあ、ここまでクリアですね、少しは他の商売してもらわないとね、既得権益にしがみつかれてもね困るなという感じがするんですね。まあ、ちょっと話戻しまして、その株式相場が今そういう浮気相場入りしましたんでね、年金だとか保険だとかね、いわゆるその企業がやってるような運営なんかは、ね、これから天道うまくいかなくなるわけですよね。ちょっとこれから先のこの不良債権の広がり方というのはですね、ものすごく大きなものがあるんです。今もあのジェネラルモーターズだとかフォードだとかなんか本当に潰れそうですよね。あのデフォルトスワップ、倒産スワップのプレミアムなんか急上昇してますね。あの MBIA とか FGIC とそっくりですよ、あのモノラインのね、あれと同じようにこれ同時に潰れそうな感じがしますね。リーマンだってあれ随分株が下がって20ドル割りましたもんね。あの引け後になんか場外でなんか戻したようですけども、場間がバカ立ってる時は20ドル割ってましたもんね。20ドル割るといよいよ倒産なんですわね、アメリカで言うと。だからそんなことがリーマンで起こってるしですね、しかもこれ各国の当局の様子見てますとインフレ懸念の話が非常に強いですから、実際に物価相当上がってきてるんで利下げができませんので、まあなんていうか、うん、もうこのままですね野垂れ死にさせざるを得ないと。でもそんな怖いこともさせられないから、でもなんとかなるかなと。しかしなんともならないんだけどですね、なんともできないから今日一日がとにかく過ぎていくと、なんかそんな感じですね。だからこれ分かってる人は相当今危機的だっていうことを分かっていまして、だから一番いい方法はですね、とにかくその会社辞めちゃうことですね。今分かってる人はみんな辞めちゃいますよこれ。じゃないかね、危なくてやってられませんもんね。だから結局ですね、こういう金融機関なんかもですね、最後はね分かんない人だけ残るんですよ。本当に何にも分かんないね、二流三流の人だけが残るんですね。分かった人は真っ先に辞めちゃうわけですよね。だからなんかこういうね、旅人を集めたような金融機関がね、世界の金融支配すること自体がね、とんでもない間違いのもとで、でなんかね、賢いって言いますか、すばしっこいね連中が自分の利益だけ稼いで、で損失は全部飛ばして利益は全部手前に出して、でボーナスもらって辞めちまうと、もうそれずっと繰り返してるわけでしょ。こんなの見てですね、これが世界で最も素晴らしい金融システムなんて、ね、よくも言えたもんですよね。いつもだからね、その後始末はですね、もう誰か他の人がやるわけですよ。結局税金でその後始末やるわけでしょ。こんなの見たって何が世界で最も素晴らしいシステムかという話ですね。だからここはやっぱり私は前から言ってるようにですね、あの日本もですね、インベストメントバンクを作り直さないと、公銀を作り直さないとダメだと思いますよ。で要するに金融だけをやるからダメなんですね。あれ産業金融と言いましてですね、産業と金融を一体化させないとダメなんですね。しかもルールも全部変えなきゃダメなんですよ。今のなんか市場原理型ルールじゃね、これ金融は絶対機能しませんから、全部博打になっちゃいますから、そのまあね、金融を肥料だとすればね、大事なのは肥料の方じゃ作物の方ですから、作物を育てるために肥料をやるんで、だからやっぱ作物のペースに合わせて肥料をやらなきゃダメなんですね。ところが今はですね、産業のペースと全然関係なくですね、生活のペースと全然関係なく金を回しますからね、生活もそれから産業もですね、回らないんですね。まずペースを全然ね、こう変えなきゃいけません。それからなんかヘンテコリンなデリバティブズなんかね、あんなもいらないわけですよ。もともとデリバティブズってですね、その金融のいろんなリスクをなくすために生まれたんですね。ですから1980年代の後半ぐらいまではですね、あのリスクヘッジのできないデリバティブズは売らないというですね、まあ、紳士協定みたいなものは金融界にあったわけですよ、アメリカのね。でも90年代に入ってそんなことを言ってる暇はないと、商売だと、 リスクエッジできなきゃですね、製造物責任にはならないんだと。それは投資家の責任だと。だから金融の製造物責任って話は一切しないようにして、製造物責任はね、製造業だけにしといて、金融はですね 100% 投資家責任にしちゃってね、だから金融機関がやりたい放題稼げる仕組み作ったわけでしょ、あの時に。で結局ですね、まあ製造物責任とかいう話があったら、まあ、当事者同士ですね、まあ、あの裁判で解決してくれと、まあ、こんな話にしちゃったわけですよね。で結局だからやりたい放題の金融のねデリバティブ出てきて、今何軽円、5軽円ぐらいあるんですか、なんか想定元本でね。でもなんか本当にそのいるんですかって言われたらね、やっぱいらないんじゃないですか。これ本当に詳しい人なら分かると思いますけども、あのそんな余計なデリバティブズをないならないなりにリスクヘッジできるんですよね。ないならないなりの会社の経営とか金融の運用ってできるわけで、で何もですね、あの昔ね、飛行機もない時代にですね、外交はできなかったって外交をちゃんとやってるわけですね。船でヨーロッパやアメリカまで行ってね、で電話だってですね十分ない時代、電報で十分で会議はできてたわけで、遣唐使遣隋使の時代ならですね、船でね、それこそ何もないところ行ったら行ったっきりになるようなところでもちゃんと国と国との付き合いできていたわけでしょ。同じことなんですよね。なんかね、その行き過ぎちゃったものはやっぱ戻る勇気を持てばいいし、でその行き過ぎから戻ることはですね、それ逮捕でも何でもないですよね。だから分かってる人はねちゃんと言うべきですよ。あんなことやってたってね、世の中不安定になって社会が壊れていくだけですから、生活も仕事もねまともになるはずがないんだな、あんなへんてこりんデリバティブズに切り取られてる間はね。であとやっぱりもう時間がかかるっていうことですよね。これから先世界大恐慌っていうのをですね分析してる本を見るとやっぱ面白いことたくさん出てきますよね。世界大恐慌の特徴の一つはですね、ずいぶん長かったってことなんです。普通の昔の恐慌はですね、まあ数年で終わりますよね。1年2年で大体ね終わる。しかし世界大恐慌っていうのは、まあ、考えてみれば1929年から始まって、で1937年恐慌までありますからね、あれも一緒にくっついちゃってますから、最終的にあれがアメリカで解決するのは1945年の第二大戦が終わった時ですよね。日本の場合で言いましたら、さらにその15年かかったわけでしょ。昭和5年から日中戦争が始まっちゃって、ちょうど世界大恐慌の頃ですよね。日中戦争が始まって、それから太平洋戦争に行って、で15年かかったところで昭和20年でボロ負けして、それから今度ですね10年間がまた大変な戦後の時代で、で最後の5年で昭和30年代入ってから高度成長って言いますか、まあ、新しい国づくりが近代化ということで始まって、とりあえず一つ格好がつくのが昭和35年ぐらいでしょ。そうすると戦争終わってから15年かかってるわけですよ。だからね、世界大恐慌から始まって、で最終的に日本がなんとか格好つく昭和35年までなんとね30年かかってるわけですよ。30年ね。だからとにかくね時間がかかるのが世界大恐慌なんですよ。ですから今我々がね見ているこの日本経済もですね、1990年にですね、あの株価が暴落したとこからあそこからずっと続いてるわけですよ。あそこからなんかうまい手が打てないまま今日までね、この苦境が続いてもっともっと広がってるわけだから、もう何ですか、18年前ですよね。今年2008年だからね。そうするとね、18年になる子供なんてのはね、生まれた時から強硬なのよね。生まれた時から強硬で、そりゃペンおかしくなっちゃいますよ。頭も何もね、気持ちもね何もおかしくなっちゃいますよ。だからそういうことを考えたら、世界大恐慌っていうのはですね本当に長いんですね。で今ここで始まって、まあ、去年ぐらいから本格的に始まったのかな。いやそれはまだ1年2年しか経ってないんだもん。これからが長いわけですよね。まあ昔みたいにね長く引っ張るね元気もないっていう部分があるわけですよね。あの長く引っ張れるのはね、長く引っ張ってもね死なない元気がまだ残ってるからね。で途中で死んでしまったらそれでおしまいになりますからね。一気にハイパーインフレになっちゃう。今だからハイパーインフレが始まっちゃってますでしょ。油を値段だって140ドル何ドルって、あれサブプライム危機が始まった時は確か70ドルですよね。サブプライム危機が始まってからちょうど倍じゃないですか。要するにサブプライム危機以降出した金がどんどんハイパーインフレを起こしてるわけですね。金融機関が救うんだって出した金が天文学的数字何百兆になっていて、あれがハイパーインフレを常に起こし始めてるわけですよ。でハイパーインフレになっちゃうとね、もっと短いよねこれね。大恐慌もそんな引っ張れないんですよ。ハイパーインフレになっちゃうとせいぜい5年ぐらい持っちゃいい方だね。まあ 7,8 年持つこともありますね。ロシアなんかあれね、ソビエト崩壊してからロシア危機まで8年でしょ。だからまあうんと引っ張ったって10年ぐらいいっちゃうことなんだね。でも本当に物価上昇激しい時期はせいぜい5年ぐらいですから、 まあ、あと3年ぐらいの間にはですね、決着つくんじゃないかな。で、その時は本当に全部終わっちゃってる国もありますよね。アメリカなんかのどんなふうになってるのかね。ワシントン DC なんかも全然わけわかんなくなっていて、もっと私州単位で付き合ったらいいと思うんですよね。特に太平洋に近いところにある州はですね、生き残りをかけてね、当然アジアと手を伸ばしてきますから、アジアと組みたいと思ってるでしょうからね、州単位でなんか私はね、アメリカと付き合ってたらいいと思うんですね。まあ、とにかくそんなことがね、これからどんどんどんどん進んでいくんだと思うんですよ。インフレになりましたらね、世の中の変化激しいですからね。で、早いですからね。今までのデフレの感覚でいるとね、ちょっと間違いじゃないかなと、そんな気がしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、株式市場は弱気相場入りということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。